心得違いではございませんか、と言いながら寝ておりまする子供の寝顔をしげしげと見ていたが、いきなり喉笛をめがけて食いついたる様子。ぎゃっと子供が声を上げるに、驚いたのが、現代言う、さては、お金、迷ってきたに違いない、おのれ、我が子の仇、覚悟しろと、枕元にあった小脇差し、引き抜く途端、踊りかかっていきなり、女の首を、それへと打ち落とす。はっと心づいてみると、お金の姿が見えない。妻のお峰が、子供の寝相を直しているのを、お金に見えたので、そのお峰の首を一刀のもとに切り落とした。あっと驚いた源太夫。この様子を見てムラムラムラっとしてしまった。子供はその騒ぎに起き上がり、あれ、おとっつぁん、堪忍してくださいましと逃げようとするところ、おのれ、逃げるなと肩先より切り込むと、蚊帳の脇のところへ子供の首がゴロゴロゴロゴロゴロ。この物音に、次の間に寝ておりました源太夫の母、もう隠居をいたしておりまする。源太夫、気でも狂ったか、けしからんことをしなさるな。見ると、つむりが丸いものでございますからやれ。おのれ、仏光寺の光前、また迷うたか、覚悟をしろと、一刀を振り上げて、おっかさんをそれ切り倒してしまった。うちにいる女中連は驚いて逃げるのを見つけ次第、おのれ、お金、迷って出たか、そうごろめ、覚悟をいたせと、切って回る。その声が、広い屋敷ではございますけれども、中間部屋へ手に取るように聞こえる。おい、金蔵、始まったぞ。これは大変だ。夜明けまで、待たれねえぞ。源太夫は、九人まで切り倒し、もう気が狂っておりますから、源太夫そのままにして、中間部屋へ参って、どんどんどんどんどんどん。藤助、藤助、そーらおいでなすった。金蔵、金蔵、返事をしてたまるものか。二人ながら息を殺して黙って小さくなっておる。源太夫二三遍読んだがさすがに、戸を押し開けても入ってこない。再び元のところへ戻り、死骸をそれへ積んでその上にまたがり、いや、不届き千万の源太夫、自分が源太夫のくせに、これにて思い知ったるかと、自分で腹へ刀を突き刺した。うぅ、苦しい。これは苦しかろう。まるで貼り付け同様に、腹だの脇腹だのズブズブズブっと突き通して源太夫、狂い死にに、血に染まってそれへ倒れました。もうその時には夜明けで、さてこのことが知れて、死骸剣士という時には、見るも恐ろしいぐらいであったと申します。